この例は彼を滅ぼそうとして何度も火の中や水の中に投げ込みましたとあります。主イエス様は父親にいつ頃からこんなになったのかと尋ねられると、父親は答えて言いました。幼い時からです。霊はたびたびその子を火の中、水の中に入れて殺そうとしましたと。霊が、悪霊が火の中、水の中に投げ入れるということは、小さい文字通り火の中、水の中に入れたわけですけれども、そのことは一体私たちにとって何を意味しているのでありましょうか。聖書はしばしば火という言葉によって多くの悩みや苦しみ、あるいは試練を意味するために使ってきました。その当時の人々は苦しみや悩みに対して、すなわちここでは汚れた霊に疲れた息子に対して、力なく絶望的で、あるいは無関心であったわけですが、それと同じように私たちも苦しみや悩みに対して無力にあったり絶望的になったり、あるいは無関心であったりすることはないでしょうか。ちょうどこの息子が悪霊によって火と水の試練にあったと同じように、私たちの悩みや苦しみもしばしば悪魔の力の現れなんです。悪魔はこの息子を殺そうとしたと同じように、私たちの信仰もダメにしようと悪魔は狙っているんです。しかしここで注意しなければならないことは、そのような私たち苦しみや悩みがただ単に悪魔から出てきているだけでなく、主なる神がそれを許しておられる、すなわち主が私たちの信仰を清め高めるためにそれを許しておられるということを忘れてはなりません。旧約聖書を見ると、主が火の中から語られたという表現が使われていることに気がつきます。例えば申命記の4章から 2,3 節をお読み足したいと思います。申命記4章の中2節、主は火の中からあなた方に語られた。あなた方は言葉の声を聞いたが、御姿は見なかった、御声だけであった。中五節、あなた方は十分に気をつけなさい。主がオレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。また三章三節、あなた方のように火の中から語られる神の声を聞いてなお生きていた民があっただろうか。三章六節、主はあなたを訓練するため天から御声を聞かせ、地の上では大きい火を見させた。その火の中からあなたは御言葉を聞いたと書いてあります。ちょうど主が火の中からイスラエルのために語られたと同じように、今日も主は 悩みや苦しみの試練を通してすなわち試練を意味する火を通して私たちに語りかけておられるのです。そして主は悪魔の活動範囲を制限なさるため、悪魔といえどもどうすることもできないのです。主が悪魔のなすことを許されたからこそ、悪魔は呼ぶから財産、子供、名誉、健康、夫婦の間の相互理解をも奪い取ってしまったのです。しかしそのことを通して呼ぶの信仰はダメになることなく、反対に次のような証しをすることができたのです。呼ぶ記一章の21節、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は家畜に帰ろう、主は与え、主は取らう、主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかったと書いてあります。42章1節2節、ヨブは死に主に答えていった、あなたはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。5節6節、私はあなたの噂を耳で聞いていました、しかし今この目であなたを見ました、それで私は自分を蔑み、チルと灰の中で悔い改めますとあります。このように人間的には理解することができない大きな悩みと苦しみを通して呼ぶは、神の偉大さを前よりもはるかに深く知ることができたのです。呼ぶはすでに主のことを耳で聞いていたんですが、しかしこの試練を通して自分の目で主を拝見することができた。すなわち前はそれほど深く体験的に知るところ少なかったんですが、試練を通してはるかに深く体験することができたと証ししているのであります。別の言葉で表現すれば、ヨブが受けた苦しみは十分に報いられたのであります。ドイツのある作者は悩みを、お前を受ける資格のある者は誰かと歌っています。すなわち悩みは私たちの特権であるということです。ウォッチメンニーはあるとき、主よ、多くの苦しみを持って私を祝福してくださいと言いました。彼は全然妥協しなかったため20年間も獄中にいましたが、それにもかかわらず私たちの想像もつかないほどの恵みと祝福度を与えられたのです。詩編66編8節から12節までに、国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ、神への賛美の声を聞こえさせよ、神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない、神よ、まことにあなたは私たちを調べ、義の精錬するように私たちを練られました、あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に 重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。これはイスラエルのための経験でしたね。私たちは火の中を通り水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出された。こういうふうに詩編の作者はイスラエルの経験について歌っていますね。主が我々を網に引き入れられたことは決して偶然ではなかったとはっきり言っています。そして主が我らの腰に重き荷を置かれたとも言っています。また主は人々に我らの頭の上を乗り越えさせられたと言っています。すなわち要するに我々は火の中水の中を通ったが、主は我らを広いところに導き出されたのであります。しかし主はそれらのことを通して私たちを罰したり奴隷のようにしたりしようと望んでおられるのではなく、苦しみや悩みを通して主ご自身を明らかに示そうとしておられるんです。悩みなしにはそのことは全く不可能です。エレミヤ記29章の11節に次の御言葉が確証されています。主の言葉ですね。主の約束です。主の真実なる言葉です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。この箇所によると主は災いを与えようというのではなく平安を与えようとするものであり、私たちに将来を与え希望を与えようとするものに他なりません。つまりそのことを通して御言葉や悩みや苦しみを通して主ご自身をもっとよく知ることができるようにという神のご計画を知ることができます。すなわちそれを通して私たちの信仰が精錬されることが問題なんです。箴言17編の3節に次の御言葉が書いてあります。銀にはるつぼ、金にはろう、人の心を試すのは主と書いてあります。イサヤ書66章15節16節に、見よ、主は火の中に現れて来られる。その車はつむち風のようだ。激しい光を持ってその憤りを漏らし、火の炎を持って攻められる。主は火を持ってまた剣を持ってすべての人に裁きを行われる。主に殺される者は多いとあります。またマラヤク書第3章の2節と3節に次のように書いてあります。